ジャムヤンです。
一服です。最近、また DIY もしておりまして、
そうですね。
おまやん頑張ってくれまして、
はい。
まあ、漆喰をちょっと塗ってたんですけど、
はい、
今回はまた部長も手伝ってくれたりして、3人でもおなじみの3人で漆喰塗ってたんですけど、
3人やと早いね。
早いね。
八丈間の壁があと2枚分ぐらい残してほぼ完成しましたね、チンチで。
3人でやった時ね、
うん、
そう、
はい、
で、まあうまくいったんですけど1個やらかしてまして、
うん、
マスキングテープをね、
はいはいはい、
剥がし忘れてたんですよ。
良、はい、くないですよそれは。マスキングテープはもう塗ったらすぐ剥がさないと、
うん、そう、壁のヘリとかに汚さないように、うん、柱とか汚さないように剥がしやすいマスキングテープを先貼ってその上から漆喰塗るんですけど、
はい、
ほっとらかしちゃうと漆喰が固まっちゃって、
うん、
剥がしにくくなるから、はい、完全に乾く前に剥がさないといけないんですよね、うん、それすっかり忘れてて、
はい、
まあ、固まりましたと、
はい、
で、あれ剥がすん大変やって言われもって、
うん、
よしよしもうそうだ、もうそれはもう私が悪かったって言って、うん、剥がすわ剥がすわって言った時に、うん、気づいたんですよ、
うん、
すげえ気持ちいいってことに。私もうほんとここに来て性癖を、
はいはい、
ついに性癖を公にするんですけど、
はいはい、
かさぶたとかさ、日焼けの後の皮とかさ、
うん、
あれ本当にダメなんよね。
ダメ。
むちゃくちゃ気持ちいい、
ね。あ、気持ちいいの。なんか俺があの日焼け海とか入って日焼けして皮めくれる時もなんかうううなりながらなんか向いてるよ、ね。
ちょっとうまいそれめくるまってって言ってめくらせてって
めくるまって
めくるまってってめくらせてってね、うん、めくってたんですけど。
やってます。
今回もですね、うん、だからこう上手に剥がせたら固まってるとはいえ、
はいはいはい、
端っこはこうピッと出てるわけね、
はいはいはい、
でそれを掴んで、うん、ピューってやると、うん、うまいこと言ったら、
はい、
固まってる漆喰ごと綺麗にピリピリピリピリピリピリって剥がれるんですよ、
はいはいはい、
その瞬間、はーって声が出て
やばい、
ね、作業中ずっと一人、うん、はーずっとか言ってずっとうなりながら作業して、
ま
あ、ちょっとこれは本当に性癖やなって自分でもね、うん、自覚しました、
はい、
楽しかった。もう残ってないね。
もう残ってないですね。
いや悲しい、はい、はい、また剥がしたいです。
はい、ということで DIY もやってますということです。はい、はい、
スマージャックインレーベルグッズショップマッシュルームオリジナル T シャツなどのグッズを展開中。mahshroom.net
マッシュルーム。
うまやん一服のやいやいラディオ。この番組は関西人うまやんと一服の夫婦が好きなこと日々感じたことなどに何でもやいやい言っていくポッドキャスト番組です。あくまでも2人の独断と偏見で述べている部分もありますのでそこはご容赦ください。それではそろそろ始めましょうタイム。
はい、ということで、
はい、
今回はどんなテーマでしょうか。
この間、
はい、
和歌山のスポットを何個か紹介する回撮ったんですけど、うん、その時に若干スルーしたローカル電車の話をね、
はいはいはい、
というのも和歌山結構おすすめのローカル電車が何個かあって、
そうですね、
ね、でローカル電車っていうところに視点を合わせると、う
ん、はい、
和歌山以外にも全国いろいろ面白いのがあるし、
はいはいはい、
結構私たちも今思えばローカル電車とか乗ったよなーっていう思い出も思いついたんで、ちょっとそれはね、はい、別で収録したいなっていうことで今回はローカル電車の話を。
そうですね。そして僕ら鉄道に詳しくないので、
全く鉄道マニアじゃないです。
ないのでそれローカルじゃねえよとか言うのはご了承ください。
いや、ちょっと変わった電車、
うん、そうですね、まあ、地元に愛されてる電車、電車というか列車ということで、
まあ、私たちもいろんなところ、うん、日本全国旅行した時にいろいろ電車乗ってますので、うん、
はいはいはい、
まあまあそんなね電車の話を和歌山の電車も含めてやろうかなと思うんですけど、
はいはいはい、
速攻和歌山の話していい？
はい、どうぞ。
やっぱりね、皆さんご存知でしょう、うん、和歌山の電車といえば、うん、やっぱりいちご電車ですよこれは
知ってるかない
や、これは全国レベルでいけると思う。
知ってるかな。
知らんかったら今すぐ調べて、今すぐ調べて、全国的に愛されてもいいぐらいのクオリティがある電車やと、はいはいはい、もう胸を張って、はいはいはい、どうですか、あれめっちゃ可愛くない？
そうですね、うん、有名な鉄道のねデザイナーの水戸岡さんでしたっけ。
あ、そうそうそう、あれ七つ星、九州の七つ星とかもデザインされてる水戸岡さんがデザインして、多分ね七つ星よりも先にデザインしてると。
で、始発駅が JR 和歌山駅から出てるんですけども、
はい、
まあ、JR ではなくて和歌山電鉄になるのかな。
そうです、そうです。ちょっとね、やっぱほんとローカルな田舎の方を走る短い路線なんです、うん、
はい、10駅ぐらいあるかな。
10駅ぐらいかな、
はい、で終点が岸駅。
そうです。で、ここがなぜ話題になったかというと、そもそもは、はい、うん、あの有名な猫の駅長ですよ、
多摩駅長がいた。
そうです、
そうですね、岸駅に多摩駅長が駅長になる前に、ね、飼われてて、で、まあ、町おこしというか、もう電鉄を、ね、盛り上げていかなあかんということで、多摩が駅長になって。
そうです、あの駅長の帽子かぶった多摩の写真とかめっちゃ可愛いじゃないですか、う
ん、で、まあ、多摩は残念ながらね亡くなっちゃったんですけども、その後継いだ駅長が
今2多摩4多摩とねいらっしゃいますけども、
はい。
で、まあ、そのそもそもなぜそんな盛り上げやんとあかんかっていうと、うん、これがね一回廃線になりかけたんですね。
そうですね、
うん、はい。で、私が通ってた実は高校もこの路線沿いにあって、うん、私自身は使ってなかったけど、うん、ちょうどね在学中に廃線の話が出て、うん、結構友達がやべえってなってたのも覚えてるんです、
う
ん、で、実際使ってる人もいてたっていうことで、うん、完全に廃線にせずに、うん、どこやったかな、岡山だか山口だかなんかあっちの方の鉄道会社がなんか買収するかなんかで存続させてくれたんだと思うんですけど、ちょっとその辺私もうろ覚えですけど、で、その時に今後は地域だけじゃなくていろいろこの路線を盛り上げようっていうことで多摩駅長が就任し、目玉として登場したのがいちご電車。
そうですね。で、いちご電車っていうのは車体にいちごがデザインされてて、
うんうんうん、
で中もね、
そうなん、ただのねラッピング電車じゃなくて、中の例えばつり革に当たるところは木で作られてて、すごくこう柔らかい手触りで、でもちろんそのシートカバーとかは全部いちごだし、もうね至るところいちご推しなんですよ、うん、で、もともとその路線が走るところは、はい、地域はいちごが結構取れる、
ね、
名産の地域、和歌山の中では結構いちごを推してる地域でもあるので、
ブランドのマリヒメというのが、
そうですね、今マリヒメ一押しかな、
はい、いちごね、
うん、でもいちごって言ったらやっぱ女子的にはキュートなさ、うん、キュンってするワードだったり果物でしょ、はいはい、
キュンってする、
うん、キュンってするやん、別にいちご食べなくても可愛いやん、ホルモンが可愛いやん、あれがもう散りばめられてると、うん、で、いちご電車がうまくいったから今度はもう当然多摩電車が出ますよ、
はいはいはいはい、
これはもう多摩、
多摩駅長ね、
もうね、窓から多摩駅長がヒュッて覗いてるデザインとか、
もうね、そもそもあの和歌山駅の構内にちょっと足元を見れば多摩の足跡がついてたり、
うん、そうそうそうそう、
壁に多摩の絵が描かれてたりして、こっちですよみたいな感じで、
もう猫好きたまらんよ ね、はい、ね、あのね演出、うん、猫の足跡追いかけていったら多摩電車があるっていう、
はいはいはいはい、
で、あとこれはねもしかしてなくなったかもしれないんですけど、うん、おもちゃ電車も出ました。
そうですね、
これはもうおもちゃ箱が確か中にあったんじゃなかったかな、
で中にガチャガチャがいっぱい入ってて、電車の中にガチャガチャ、ね、
そうそうそう、でね、今も多分走ってると思う、うん、意外と有名じゃないけど私お気に入りは梅干し電車、はい、
あ、梅干しね、和歌山名産ね、
あれも可愛いよね、はいはい、梅の花とかがマークされてて、で、確かね中でね和歌山の梅土産が買えるか、うん、なんか展示されてるかしてたような気がする、う
ん
う
ん、展示されてたね、中かな、中では買えない、
買うのは無理やったかな、
うん、岸駅、終点岸駅でいっぱいあの多摩駅長のグッズとかお土産は売ってるんで、
多摩カフェできてるんで、
そうですね、
まあ、この4台電車が、うん、まあ、ちょっとおもちゃ電車はもしかして終わってるかもしれないんですけど、う
ん
う
ん、たまになんかねシビギャラとかね、
ラッピングはね、
ラッピングは出てますけど、
はい、まだ出てますけど、いや、ほんとね電車好き にはぜひおすすめして、うん、なんせ外側ラッピングはよくあるけど、
はいはい、
もう中まで完全におしゃれに内装してるから、ね、ほんと乗ってるだけで楽しい、ちょっとしたほんと遊び心が、こんなところにイチゴあしらわれてるとか猫の足跡あるとか、本当に細々したところまでやっぱデザイナーさんがこだわって作ってくださってるので面白いです。
よくねラッピング電車は見ますけど、中車内まで変わってるっていうのはなかなかないんですけど、
ね、いやあれは本当にねデザインってすごいなって、はい、
で沿線も板木曽神社とか和歌山の、
うん、
紀州一宮かな、
うん、
紀州一宮ってなんか揉めてるね。
そうね、ちょっとね、
どれを一宮にすんのか、その上に熊野大社もあるし、
うん、
みたいな、
もうええやんってなるけどな。
まあまあ有名な板木曽神社という神社もありますし、はい、鬼滅の刃が流行ってる時はあの甘露寺駅っていうのが、キャラクター出てくる甘露寺、
甘露寺さんがいるの。
そうそうそうそうそうそう、それでめっちゃ人集まってます。
集まってたよね。あのそばに馬屋も、私もよく行くラーメン屋さんあるね、
はい、そうですね、うん、そんな感じで和歌山電鉄もあると。
で和歌山電鉄だけかと思いきや、うん、
はい、
待っておりました。和歌山にはもう一つ可愛い電車があります。
はい、
その名もめでたい電車。
今度はね、和歌山というのは JR 和歌山駅と、
はい、
南海和歌山市駅というのがあるんですけど、
はい、
まあちょっと離れてるんですね、
うん、
距離はあるんですけども2大ターミナルがあると。
そうね、よく大阪兵庫の言い方で言うと、どっちかっていうと JR は山側、
はい、
南海は海側を走る感じ、
はいはいはいはい、
ですね、
ですね。でその南海和歌山市駅を始発にして、
はい、
海の方、
はい、
和歌山の海の方、加田っていうところに向かっていくのが加田線ですね、
は
い、
そうです。これサマータイム連打の話もちょっとしたかと思うんですけど、
はいはいはいはい、
これはもう海推しなので、そしてタイが一応名産なんですよ、加田は、は
い、その加えるに太郎くんのタと書いてカダって読むんですけども、そこの名産がタイなんですね、お魚。
そうです、そうです。でそのタイにかけて、はい、うん、めでたい電車っていうことで、はいはいはい、これは赤と青とあるよね。
そうですね、
うん
うん、
でか本当にかあのたい焼きくんみたいな可愛いタイ
を、あれうまいことデザインしてるよね、
可愛い
らし
く、はい、そうでね、やっぱめでたいから、
うん、
なんていうのかな、時刻表とか調べずに、うん、たまたま行ってめでたい電車にスッと乗れると、すっごいその日なんかラッキーになった気持ちになるんだよね。
和歌山電鉄は短いよね、加田線は
短い、
は
い、で終点がないんじゃない、
終点が加田かな、
終点が加田やな、
はい、
確かね。
途中にサーフィン福さんがや
った、そうです、そうです、
何でしたっけ、
磯の浦、
磯の浦とかね。
ここはね、ちょっとそうそう、ちょっと電車から離れますけど、うん、近畿圏で唯一サーフィンができる浜なんです、うん、
はいはいはい、
私やりましたけど、サーフィンむちゃくちゃ楽しかったよ
そう、ね、
むちゃくちゃ楽しい、もう一回行きたいもん、うん、でここではホットケーキが有名なゲストハウスとか喫茶店があるのと、はい、なんとそのめでたい電車とコラボしためでたい焼きが確かね、
う
ん、この磯の浦のあたりやったと思うんですけどね、お店で食べれるとこありますね、可愛、
は
い
は
い、いよね、
はい、で加田は終点加田駅は、
はい、
まあ、小さな駅なんですですけども、うん、まあ、海沿いにあるので港があって、
うんうんうん、
で港朝市とかもね
やってるし、ね、
朝市なんか昼市か、
かな、
あの時昼市やったけど、
まあ、でもタイの刺身とかお安く、ね、食べれたりして、
さらに温泉もあるんですよ、
うん、
日帰りの温泉がたくさんあって、
うんうん、
まあ、あのホテルの温泉とかなんですけども海見ながら入れると。
そうそうそう、
で対岸を渡れば友ヶ島というサマータイム連打の
ねモデルになった島があるんですけど、
うん、はい、
なぜ子供の頃は、
うん、
そんな電車って単なる交通の手段でしかなかったのが、うん、その高校大学ぐらいの20年ぐらい前からですか、私の、
はいはいはい、
私にとっては、
はいはい、
あのそういう可愛い電車がポロポロ出てきてですね、はいはいはい、その乗るのが楽しいっていう経験が出てきて、
うん、
これいいよね、ただもただ行くだけじゃなくて、はい、おめでたい電車乗ったらさ、
うん、
いろいろ車内ぐるぐる回って、あ、こんなデザインがとかってやるだけで、
はいはい、
あっという間に時間過ぎちゃうし、っていうわけで、まあ、和歌山はその2つをご紹介したんですけど、
はい、
日本全国他にもね、
そうですね、
いろいろ私たち電車乗ってきましたね、ちょっと電車の思い出、
大阪にも、
うん、
まあ、ローカル電車というか市電がまだ走ってるんですよね、
実はね、
はい、まあ、昔チンチン電車、チンチンってなるかチンチン電車って言ってましたけども、
うん、
大阪の天王寺とかから、
うん、
まあ、堺、大阪の堺方面に、
うんうん、
まあ、路上電車が走ってるんですけども、
うん、
もうそれもなんかね風情があっていいですよね、
いいよいいよ、 応あれ半回電車になるのかな。
半回電車ですね。
今なんか多分今もできるのかな。貸し切りでなんか宴会できたりしてたよね。
あったね。昔貸し切って宴会列車とかやってましたよね。
そうそうそうそう。
コロナの前はね。
多分ね、うん、大阪やからなんか芸人さんのイベント電車みたいなのも走らせてたりするよね。あれは別にラッピングとかデザインが可愛いとかじゃないんですけど、うんうん、結構なんていうかな路線で住吉大社とかそういう大阪の南の方の大きい神社さんに通ったりするので、うんうん、でその横にすごいさ地元の商店街があったりするから、はいはいはい、ちょっと大阪の地元歩きとかにチンチン電車入れるとすごい楽しかったよね。
堺まで行くと、堺は千利休のね、
あ、お茶の、ね、
お茶の町でもあるので
和菓子が美味しいんですよ。そうなんです。おまんじゅう的なやつの美味しいお店が結構あるんですよ。
缶袋っていうね、美味しいお菓子屋さん。
くるみ餅、
くるみ餅、
あれはね、あれはいかんですよ、
はい、あれは本当美味しいね。
あれ本当美味しいね。
缶袋さんのくるみ餅っていうのがあるんですけども、
あと全然そう、堺でいうとあの、うん、ミュシャ博物館、ミュシャ美術館、
はいはい、
あれ本当に私行きたいんやけどな。
豊さんの
秋、全然行ってないんかな。
豊さんの秋子とかね、そんなんもありますけど、
ね、乱れ髪、はい、いいですね。あと私たちは、うん、あの京都にも住んでましたので、
はいはいはい、
京都の電車もまたねこれいいですよ。
通称嵐電。
嵐電出ました。嵐電、ね、懐かしい。
嵐山線かな。
あれは、四条大宮が始発？
そうですね。
私住んでましたね。
住んでましたね、一徳さん。
四条大宮よかったわ。
四条大宮便利ですね。
四条大宮はもう一回住みたいな、ちょっとな。
ちょっと離れてるんですよね。繁華街は繁華街なんですけど、繁華街の端っこぐらいにあるので、四条大宮は。
でも、あの中心の四条とか、うん、京都駅とかは全然自転車距離でピュッと行けるし、ね、もちろん電車もあるし、大阪にも出やすいし、は
いはい、出やすい。特急止まる。
嵐電もあるから、嵐山にもアクセスしやすい。太秦とかにも行ける。
まあ、京都ほんで、駅の名前もね、風情があるという、
カタビラの
辻とかね。
絶対出るよね。やっぱり出るよね。あの妖怪の絵とともに。
うんうんうん、
はいはいはいはいはい。あのね、確かに嵐電はね、一本じゃないよね。なんか、何個かない？
カタビラの辻で分かれる。
分かれるんやっけ。
うずまさに行くやつとかね。
そうそう。で、うずまさは広隆寺とかあっちの方行くやつかな。うずまさのあたりね、ほんとどうでもいい話じゃどうでもいい話ねんけど、すごいこう、電車の走るレールが、
はいはい、
こう分かれたりするすごい交差点が一個あって、はいはいはいね、でそこを車道としても大きいんですよ、うん、車の、うんうんうん、でそこを昔自転車でキャーってすごい勢いでかっ飛ばしてたら、うん、レールに挟まってズルーンってこけて、うん、今までで一頭のね、あもうすごいもうズル向け血だらけになってもうあのお前分かれる、あの大きい交差点なんよ、あのど真ん中でさ、
はずいし、
もうむちゃくちゃはずい、もう血だらけ、顔面も
顔面から
い
った、
いや膝とね顔面血だらけでさ、ほんで明らかにもう見てた人は分かる、あいつレールに挟まったっていうのが分かるこけ方したから、ちょっとさ住んでたら分かるやん、あそこにレールあるぐらいさ、こけ方も恥ずくてさ、はい、もうほんと忘れられへんあの思い出と思ってんねんけど、はいはい、そんな思い出があっても嵐電好きやな。
嵐電ね、
嫌いとはならんな。また
佐賀の方に行くのもええしね。
そうそうそう、なんか普通の電車に乗って見る街並みとなんか風景違って見えるよ ね。高さも一緒よな。なんやろね、ちょっとでもやっぱり繁華街じゃないあたりを走ってくるからかな。
そうですね、郊外走るからね。
ねえ、ちょっとのんびりするよね、うん、気持ちがね。
あと京都でいうとあの出町柳から出てるね。
そうですよ。
あれ何線？
永電や、永電、永山電鉄、
永山電鉄ね。
どっちかっていうと私たちは住んでるところから考えても永山電鉄の方がよく乗りましたね。
そうですね、永山電鉄、季節によるとね、車窓からもみじが見えたり、
紅葉のあのなんか
桜が見えたり、
それ用のなんか広いガラスのさ、うん、そうそうそう、電車乗って走ってたよね、
うん、
風景がよく見えるようにわざわざデザインした電車乗ってました。これも昔はさ、うん、平日の A でなんてもう誰も乗ってないんちゃうぐらいガラガラでさ、で、ね、乗りやすかったけど今違うんでしょ。
そうでしょうね、
今はすごいんでしょ。あれ
A 電で覚えてんのが、あの鞍馬の火祭っていうのを、
有名な記載がね、
うん、まあ、京都住んでて行ったことないなっていうのを後輩と話になって、まあ、一丁行きますかって言って、で、うん、出町柳ね、始発の出町柳から乗ろうとしたらもう乗れなくて人が多すぎて、もう夕方ぐらいから、
さすがに有名なお祭りやもんね、
はい、ほんで途中の駅からも無理やりこう乗って、
うん、
まあほんで鞍馬の火祭り見て、
うん、
で最後まで見たんかな。
あれ夜でしょ。
あ、夜です、夜です。で火祭り見て帰ろうってなったら、また帰りももう乗れなくて、まあ、
そう
もうええわ言って歩いて帰ろうって言って歩いて山道をね、その当時はもうライトも持ってなかったんで、
携帯もスマホの時代じゃないですからね。ないない
ガラケーのライト1個で
暗い
で途中でね、あの幽霊が出るって有名なね、
あんねん、あの京
都
はもうそういう
なんかもう見どろが池
と
かね、見どろが池の横通ったり
じゃあ嫌やわそんな
して帰ってきましたけどね。はいはい、
もうまあ苔やんかった、
苔苔はしなかったですけどね。クラマはね、木の芽に道って言って、あの根っこがいっぱい生えてる道が危ないんですけどね。
めちゃくちゃ危ないよ、うん、絶対ヒールとかで行っちゃダメ。
クラマのクラはほんまは暗いのクラっていうね、暗闇のクラってい
う。ああそうなんや、あり
ますね、
うん、最近知ったんですけど、
はい、
猫って、はい、寝てるに子供みたいなイメージやったんですけど、はいはい、ねえねえ泣く子やったって知ってた？
あ、知らん。
ほんまなんかな、嘘なんかな。
いや嘘くさいな、ねえねえとは泣かんやろ、にゃーにゃーでしょ。
ねえねえ泣くからの猫やっていう話をちょろんと聞きました。嘘か本当か信じるか信じないかはあなた次第です。
いや
言ってしまった。まあまあいいんやけど、う
ん、
いやでも電話
滑ってるよね。
電話って私出町柳がもともと好きな駅で、
そうですね、
うん、
出町柳からですね、電車は
知らん、
シールってなんかありましたよ、
昔。あの四条とか、うん、三条とかの河原はやっぱ人多いけど、はいはい、出町まで来ると案外河原も人が少なくて、
鴨川ね、
そうそうそう
そう、そこで分かれるんですよね、鴨川と。
あ、そうなんか、
そうそうそう、上賀茂神社とかの鴨と、はい、下賀茂の鴨と、
はいはいはい、鳥の鴨とね、
はいはい
はいはいはい、あそこからなんや、うん、でまあまあこれ賛否両論あんのか知らんけど、私は出町柳の駅屋の近くに、うん、ある出町双葉の豆餅がもうとにかく大好物 で、
まあでね、
あれ美味しいよね。
あれはまあでも並んでましたね、
うん、でそこにある商店街でいつも買い物してましたね、
うん、なんかね出町まで行くとなんていうかな、ちょっと
ちょっと落ち着くよね、
落ち着くんよね。京都のその市街の修学旅行生とか、うん、まあ観光客がわーって来るようなとか、ちょっと外れたこう地元の人が生活している、
そうそうそう、生活感出るよね
ね、感じられるとこが、
ね、私出町の蔦屋をよく使ってた、
うん、あ出町ね、はい、名前もいいわな、出町柳、
いいわいいわ、なんか、
うん、
あれ字は違うけど、
はい、
松っていうその単語が入るから、うん、漢字はね普通に一丁二丁の、はいはい、松やねんけど、はい、出町っていうかなんかこう待ち合わせとこう響きが似てるっていうか、だから出町で待ち合わせとかってよく言ってたけど、
う
ん、
そうね、
なんかねこう、うん、物語が始まりそうな感じの駅の名前ですよね、はいはいはい、うん、分かってくれるかなこの情緒分かってくれるかな。まあそんなわけで京都も結構やっぱ電車良かったですよ、う
んうんうん、と大阪ではね、南海潮見橋線とかね、まあ道ローカルですよ。
そう、あれはまた別の風情が、
そうですね、うん、あとは何があるかな、
あのチンチン電車でいうと私たちやっぱ愛媛、
はいはいはい、松山ね、
うん、あれもチンチン電車でいいよね、街中走る、
はいはい、
で、あれは松山城ですか、はいはい、
そばにありますね、あなたの大好きな立ち飲み屋さん。
初めて乗って行ったら、うん、やっぱりその街並みを見るのが楽しくて、うん、電車の中から車窓をね、
はいはい、
キョロキョロキョロ見てたら、おやあそこになんだか素敵な看板が言って、うん、急に降りてな、うん、ほんで見に行ったら愛媛の酒蔵さんたちが集まって共同でやってるアンテナショップの角打ちを見つけてってい う、はい、うん、そういう出会いでしたね。
私らそのチンチン電車が好きだから、うん、広島でもよう乗りますね。
乗ったね、あの広島の乗るとこなんか道が広いんですよ、うん、広島は。
広島はねやっぱり一回、
うん、
ね、
いろいろ
落とされたから、
そうそう、原爆のことがあったから、うん、道が広くて、
はい、
乗り場がちょっと難しかったイメージあります、
うん、ただね今車体も新しいのが増えてきてるんですけど、やっぱ昔ながらの広島のローカル色豊かな車体の列車に乗るのが好きですけどね、
うんうん、私はまあ気持ち阪神ファンやけど、あのなんかカープ電車みたいなのも乗りたかった、
はいはいはい、
なんかやってませんでした？
知らん、
あれ違ったっけ、カープ電車とか走ってた気がするんだけどな、
ね、
あれ
あとね、うん、旅行行った時で覚えてるのが境港に行く、
あー北郎電車、
はい、北郎電車、
ね、あれは忘れられませんね。
あれ米子からでしたっけ、米子から境港、
あそうか米子から通ってたかな、はい、結構なんかその駅がさ妖怪の名前ってなんじゃなかったかな、
ね、砂かけばばー駅ですみたいな、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
大好きなおにぎり屋さんありましたけどね、境港で、あ
ーフードショップ足立な。え、なくなったんやっけ、
なくなった、なくなった、
あーもう誰かフードショップ、
史上最高なあのサバの焼きサバが入ったおにぎりね、
え、その話ってもうしてるっけ、
してるしてる
してるかな、うん、あーもう本当に、じゃあもう深くは追求しませんが、うん、フードショップ足立の塩サバおにぎりは史上最強でしたね。どんな高級料理よりもうまかったな、うん、美味しかったあれは、へえ。その電車で言うと、はい、まだ乗ってないけど乗ってみたいのが、うん、和歌山の御坊市に走ってる紀州鉄道、
はいはいはい、はいはいはい、
これ、ね、まだ乗れるんよな、ね、確か2駅かそれぐらいのすごい短い路線なんやな、
だからどっちかっていうと和歌山の加田線とか、うん、多摩電車とかは、うん、まあ、観光客も呼ぶために今頑張ってますけど、うん、本当の市民のそこに住んでる人の足用にっていうのもね、うん、ありますもんね、
いいよね、
うん、あと何回羽衣線とはね、
はいはいはいはいはいはい、乗ってみたいね、
視線がやっぱりありますよね、阪神電車でもね向こう側の方に行くやつとか、
あともう完全にこれローカル電車じゃない話なんやと思うけど、うん、その電車もやっぱりほんと車窓って結構大事で、はい、まだ行ったことないけどね、確かね香川とかねやっぱ四国の方は
琴電ね、
あーそれやと思う、なんかすごい有名なさ、はいはい、海が見える線路あるよね、はいはい、あれ多分 JR かなんかやと思うんですけど、はい、あれちょっと乗ってみたいんだよね、うん、すっごい海が綺麗で泊まれる駅もなんかもう海の目の前みたいな駅だったんじゃないかな、はいはいはい、そうですね、すごい綺麗そう、さっき言ってた加田線に行くまでの、うん、大阪から和歌山市駅に行くまでの南海電車も結構海側走るんで、
う
ん、
そうですね、
三崎町とか
大阪の難波から、
そうそうそう、難波のあたりもやっぱごちゃごちゃしてるんですよ、うん、はいはい、車窓も、はいはい、よう止まる踏切とかあるし、はいはい、それがだんだんこう和歌山に行くにつれてブワッと海が広がるところがあって、
泉佐野越えたあたりかな、いや泉佐野が、まあ、関空行く、
そうです ね、尾崎越えてくるともうだいぶ綺麗で、あれはやっぱり毎回乗るとスーッとする、うん、
やっぱり僕らそのローカル線好きやから、あのローカル線だけね、チンチン電車とかそういうのだけ乗る旅に行くのもいいかもしれませんね、なんかね、まあ僕も言うても大阪に住んでたんで、
はい、
まあ、電車なんですよね、パンタグラフが上にある電気で走る電車が主に乗ってたんですけど、うん、
はい、
本当の田舎にね、それこそ米子とか行くとディーゼルで走るじゃないですか、って言って、
うん、
あれがなんかねすごく新鮮で好きですけどね、
あとまあほんとローカルから外れてくるとちょっと思い出に残ってるのは三陸に行った時に、
はいはいはいはい、乗りましたね、
乗りましたね、あの震災の後だったのでちょっと復興もかけて、うんうんうん、あれだからあの時泊まったんやな、あー名前が出てこない、
釜石の方かな、
そうそうそうそうそうそう、ちょっと何駅見たし、うん、あとねこれはまだ乗ってないんですけどむっちゃ乗りたいと思ってるのは岐阜の方でね、
はいはい、長良川鉄道、
それあれは横をバスで走ったよ、はいはい、鉄道の横を
走ったね、
そうでバスから鉄道を見たんです、
うんうん、
すっごいその景色が綺麗で、
よかった、ね、
川も綺麗で
と、ちょうどでもあの雨が降ってた、
増水してね、
増水してたから危ないっていうのでバスでね、
そうそうそう、でもこれ本当に気候のいい時に、うん、あの確かに、ね、電車の方がバスの道路よりももっと川に近くて、
はいはい、
あこれは乗ったら気持ちいいんちゃうかなと思ってね、すっごい乗りたくなって印象に残ってますね、はいはいはい、忘れられへん、はい、あの電車も、
はい、うんっていう感じで
乗ったところ、まあ、乗ってないところ、ね、和歌山にも乗りに来てほしい、
はい、
ぜひぜひ、これは後悔させないと思います電車好きはあ絶対、うん、めちゃくちゃおすすめ、
はい、
私
ということで、はい、今回はローカル列車の旅というか
私たちの好きな電車の話、
そうですね、
思い出でした、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
しんちゃん、ともちゃん兄弟がペットや保護に関するほのぼのトークを繰り広げる という名目で思ったことをただただ電話で話す、誰が興味あるのか知らんけど、普通の中年兄弟の会話を黙って熱いお茶でも飲みながら聞いとくれ。マカロニグラタンのグツグツトーク。
東雲印のビーフンスープレックス。めまい、肩こり、二日酔い、栄養失調から人事不正まで、聞けばたちまちどうでもよくなる。東雲印のビーフンスープレックス。
東雲
ビーフンスープレックス。
はい、今回はローカル列車のお話でしたけども、う
ん、まあ、電車にまつわる、まあ、電車って結局ずっと乗ってるもんね、うん、子供の頃から、ね、で特に車なんか乗れなかった時は結局電車やんかと思うと、それは思い出の一つ二つあるよね。
初乗り120円ですよ
大阪はな、そ子供料金じゃないでしょ。
子供料金じゃない、大人料金で120円で、
え、じゃあ子供料金半額なん、さらにそっから。
そうですね、子供の頃はね、そうやろ、
100円しなかったの。
だから缶ジュースのお金で3駅ぐらい行けたかな。
天王寺まで行けちゃうね。
天王寺まで行けたわね。
信じられへんわ、はい、あとあの私はもう経験ないんですけど掲示板とかね、
あ
そういう思い出もちょっと喋りたかったなって、
はいはい、
お前は
ありましたよ、ありましたよ、
ありました、
書きましたよ、
キヨシのバカとか書きました。
キヨシのバカはないけど先に行くとか書きましたよ
本当、
はいはいはい、
なんかあとカチカチと穴開けてくれる切符のね、
うん、あれね、
もう当然まだあの電子じゃなかったから、
なんかね、あの JR の国鉄時代とかね、もう駅員がもうなんか
天王寺すごかったよね、あの改札ふてくされ
た顔してね、こうこうもう手で手でこうお手遊んでね、めんどくさそうにやってました。
昔はあの切符掃除するのも大変だったでしょうね、紙切
れ
ね。
硬券っていうやつね、硬い
券。はいはいはいはいはいはいはい、
そんな感じですね。
ですね、まあ電車の思い出いろいろありました、
はい、やいやいラジオではお便りを募集しております、
はい、
やいやいラジオ @gmail.com、
はい、
Twitter の方は X ですね、ハッシュタグをつけてカタカナでやいラジオでお願いします。
おすすめ電車、
うん、
あったら教えてください。
そうですね、
鉄道マニアじゃなくても楽しめるレベルのやつね、
はい、はい。そして DIY 進捗状況は一服さんノートをつけておりますので、そちらもよかったら見てください。
写真は撮りやすく食べてます、
はい、はい、ということでまたさようなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。